めっきり寒くなりまして、皆様、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは。改めまして、おはようございます。全然どうでもいい話なんですけども、最近ですね、私も、年相応に、若干、お腹の周りのお肉がついてまいりまして、一枚ですね、毛布を羽織ったように、最近はちょっとポカポカしておるので、よかったんですけども、まあ全然何の、あれもないんですけども、皆様、どんなでしょうか。いきますよ。今日のですね、タイトルは、神と出会うための旅、というふうに、つけました。唐突なんですけど、皆さん最近、どこか旅されたこと、ありますか？あ、ありました。どこに行きましたか？
栃木県の
喜連
川。
ああ、いい。いいですね。はい。よかったです。ありがとうございます。皆さん、どこに、こう、旅を、こう、ね、しましたでしょうか。まあ、今の国内ですけども、海外に行かれた方もいるかもしれないし、まあ、今じゃなくてもですね、今までにどんな旅、思い浮かべるでしょうか。旅とか旅行とか行って、どんな、旅が思い出に残っているでしょうか。この間ですね、武井誠二さんって新学生の方はですね、シベリア鉄道をですね、端から端まで乗ったっていう話を聞きまして、わ、すごいなと思いました。何日もかかるんですよ。ほとんどそういう人いないみたいなんで、大体途中で乗って途中で降りてって人たちとたくさん出会ってですね、そういう写真をたくさん見せていただきましたけど、まあそういう旅もあります。長い旅ね。では、まあ、あとは一泊二日の旅もあるでしょう。それでもその本当に印象に残っている旅もあるでしょう。私のですね、思い出の旅というとですね、高校2年生の時なんですけど、鈍行でですね、東京駅から九州に行こうとしまして、大垣切って今あるかわかんないですけど、昔は本当に鈍行の夜行の列車がありまして、23時何分にありましてですね、それから鈍行乗り継いでちょうど24時間ぐらいで、九州に着くんですけども、そんな旅もしたこともあります。まあ旅はですね、本当にいいもんなんですけども、日本語だと旅とか、まあ旅行とかですね、まあ他に多分いくつかあると思いますけど、あんま言葉ないかなと思ったんですけど、英語だと結構たくさんあることを気がつきまして、やはり農耕民族とですね、少し違うですね、狩猟民族の旅する、いろいろあるんですね。パッと調べるとだからですね、いや、9つぐらい出てきまして、まあトリップとかですね、ジャーニーとかですね、トゥアーとかですね、トラベルとかですね、ボエージとかですね、あとは、これはクルーズとかですね、あとは、エクスペディションっていうのもなんか、旅の意味。あとは、エクスクルージョンも旅ですか？あとは、エクスクルージョンです。あと、これちょっと、ぜひ発音知りたいんですけども、巡礼の旅。ピルグリメージ。これはなんか特に、こう、宗教的な巡礼の旅のようなこと。そういう言葉もあるみたいで、いろいろ旅があるんですけども。まあ、その言葉はどうでもいいんですけども、旅というとですね、物理的に、こう、移動することだけじゃなくて、違った意味でも旅を、まあ、日本語でも使いますよね。まあ、例えば、本を読んでですね、その本の物語の世界を旅するなんていう表現を使うこともあると思いますし、あとは何かこう思いを巡らすときに、その、ことについての、こう旅をするみたいなことも、あると思います。で、今日のですね、旅は、そっちの方の旅なんですね。で、私たちは今日、聖書の中にですね、少し旅したい。思うわけなんです。それなんでこのタイトルにしたかというとですね、今私たちが毎日、通読をしているののガイドブック、御言葉の光っていう、副読本あるんですけども、それを使ってまして、それの予部記の最初のところにですね、予部を信仰の旅人としてみる。そういうようなこう、言葉があったんですね。で、さあ、それがなんかいいなと思ったんですね。予部記を、予部の信仰の旅の記録として見る。そういうような言葉があったんです。なかなかこうロマンチックな感じもしますけど。今日はですね、まあ、時間もないので、その全部はやりませんけど、皆さんぜひその旅をですね、一緒にしていただく、いたいと思って、その旅の、まあ、道しるべ、まあ、地図のようなものをですね、少しご紹介して、見たいとも思います。旅に、まあ、全く当てもない旅ももちろんありますけど、迷ってしまうこともありますから、その旅の道しるべ、旅の地図、そういったものも、考えたいと思うわけなんです。まあ、このシースライドするの忘れちゃいましたけど、そういった意味で、今日まずは、予部記の全体像をですね、少し、皆さんと、分かち合いたいと思っています。これちょっとショッキングかもしれません。写真これ見つけました。 ヨブ記はですね、まあ、これはヨブの想像の絵なんですけども、このヨブという男を中心にした、話なんですけども、まあ、少し聖書の中では独特のこう形を持っていると思います。で、まあ、一言でちょっと言ってしまうならば、実在の人物の歴史的な事実をもとにして、普遍的な真理を伝える文学作品。文学作品とついていると少し気になるかもしれませんけど、これは、空想物語というわけではなかなかないんです。でも、ある意図を持って、あることを伝えるために、その構成されて、こう、綿密に組み立てられたものであると思います。マルチン・ルターはですね、この書を持って、対して、聖書の他の書簡に類を見ない、壮麗崇高な書というふうに評したと、言われています。非常にそこに深い真理が隠されている。まあ一見ですね、ヨブ記を全部通して、ちなみにヨブ記を全部通して読んだ方とか今までいらっしゃいますか？さっきも聞いたんですけど、何かいらっしゃいます。なかなかそういう機会もないかもしれないんですけども、ぜひ、全部を通してください。この全体を、全体を見ることがとても大事な、書物の一つだと思います。まあもちろん聖書全部そうなんですけど、聖書全部大層なんですけど、特にそういうところがあると思います。じゃあまず、ですね、その、場面設定をちょっと考えますね。場面設定。ヨブ記の全体像を見るときに、まあ場面設定、実は、その内容の深さと、こう、まあ対比される感じなんですけど、場面設定は非常にシンプルなんですね。これまあこの絵もすごい綺麗だったんで持ってきましたけど、おおよそ、この状況のまま、延々続いていると。もうこのままです。ずっとこの状況のままなんだと思います。ほとんど全部この一場面。まあ、このヨブ記がですね、まあ、ある人がこう、戯曲のようだっていうことも言うみたいなんですけども、これを実際にこう、戯曲にしてて演じたら、ほとんど一場面で終わっちゃうっていう、そういうことになっちゃいますけど、まあ、実際そのことを意図してないので大丈夫なんですけど、こういうことです。で、登場人物も大していないんですね。ヨブ、エリファース、それからビルダテ、それからソファ。これがヨブの三人の友達。プラス、後ろにちょっと暗くて見えにくいかもしれませんけど、エリフという人が出てきます。まあ実際にこの人が怒られたかどうかはもちろん違うんですけど、まあ三人の友達とヨブとエリフ。この、まあおよそ五人を中心にして、進んでいきます。ちなみに余談なんですけど、この絵をですね、注意深く見ますと、これほとんど見えない。すいませんね。この黒いところにこうなんかいましてですね、これ、こう舐めてるんですね。犬がこう舐めてるんですけど、聖書にちょっと忠実に書きましたって感じだと思うんですけど、実際にヨブの傷を犬が舐めているっていう記述があるので、それをきっと表したんだと思うんですけど、まあそれはどうだっていいんですけども、そういった場面設定です。ですね。次いきます。じゃあ、ヨブ記の、じゃあ主題。で、まあこれを一言でまあ、言い切れないかもしれないけども、一つ、大きな疑問が提出されていて、それはこういうことです。義人がなぜ苦しむか。義人がなぜ苦しむかです。で、結局はこの問題をめぐって、ヨブと三人の友達、そしてエリフの対話と、まあ、ある種だんだん論争のようになりますけども、論争がほとんどです。頭とお尻にちょっとついてますけど、中心はこういうことです。まあ、これをちょっとですね、絵的にこんな感じだったかなと思って、これも探ししたんですけど、こうだんだんこうですね、こう、ヨブに向かってこう、こういう風にですね、こうなっていくわけです。うまいの、うん、ってこうですね、そういった状況。これがまあ、延々つながるわけなんですけども、さっき言いましたけど、ヨブ記がヨブの信仰の記録とも取れる。そういった対話と論争の中で、ヨブの、こう、この表現することもですね、少しずつこう変化して、変わっていく部分があります。そして、ヨブは、たどり着くところがあります。そういった、こう、大きな流れを、まず、知った上で読むと、まだ、ヨブ記の味わい方が変わると思うんですね。で、さらに、さっき文学作品だって話をしましたから、作者の意図があります。で、この作者は、もちろんそのヨブ記を実際に書いた人、 まあ、これ誰だかわかんないんですけども、作者いますけど、聖書はすべて神の霊感によって書かれましたから、本当の作者はもちろん神様です。聖霊様です。だから、神様の意図がそこにあります。だんだん呼ぶ気読みたくなってきたでしょ？ね。で、もうちょっとだけ、これ、この、まあ、地図のようなものなんですけど、これを、わかりやすいと思ったので持ってきました。これが、呼ぶ気の全体の構造です。非常に整然としてるわけです。最初と最後に、こう、三分があってですね。で、場面設定があって、結論があるわけです。その間に論争が、こう、本当に整然に、交互に、三回ぐらいおよそあってですね。こう、並んでるわけです。で、最後に、エリフがちょっと出てきて、ヨブの嘆きが延々あって、で、神様が出てきます。あ、これまあ、もちろん撮っていただいてもいいですけど、後で欲しい方は、コピーも差し上げられますけど、そうです。というような、非常にこう、整然とした、まあ、これ独特な形を持っていて、組み立てられています。で、これが、まあ、なんで重要かというとですね、特にこの、友人たちの言ってるところですね。これ今自分がどこにいるか分かんないと、この例えば15章の途中である言葉だけフォーカスしちゃうとですね、それが、まあ、言葉として、正しいんですけど、言葉あるんですけど、間違っちゃう場合があるんですね。全体の流れの中で。だから、自分が、どこにいるのか。っていうことが、とても重要な、書物の一つだと思います。だから、こういった地図が、役に立ちます。で、まあ、例えばこれもそうなんですけども、こういったガイドブックなんかも、これすごくわかりやすくて、良いものだと思うので、例えばこういうものも活用してください。で、他にもたくさんあります。紹介もすることもできます。そういったものを活用して、ぜひ、全部、頭からお尻まで、いいですか、読んでみてください。これ素晴らしいと思います。まあ、私ですね、実は高校時代少し変わった、まあ今でも変わってますけども、変わっただと思うんですけど、まあ友達に少し紹介されまして、呼ぶ気とですね、伝道者の章が少し、いいよ、みたいな話を言われて、じゃあ、読んでみようと思ってですね、うちに帰って部屋で音読したりしてました。呼ぶ気をですね、音読してるとですね、だんだん不思議な気持ちになってきますよ。呼ぶ気を音読するんです。ザーッと音読して、ね、なんとかだ、ってだんだんおかしなことになりますけど、まあ、いずれにせよ音読してもいいですし、黙読してもいいんですけど、ぜひ最初から最後まで通して読んでいただきたい。このぐらいこう、なんか道しるべがあると、確かにもう読みたくてたまらないでしょ。ね。で、まあですね。さっき義人はなぜ、苦しむか。問題が提起されました。じゃあ答えはどこにあるのかってみんな思いたくなるはずなんですけど、答えはどこに。で、まあ、中身的に言うと、友人たちの考え方は、まあ、突き詰めると、こういうことになります。災いは、何らか、ヨブが罪を犯した結果に違いない。そういうことになってんだから、何か悪いことしたでしょ、あなた。罪を犯したでしょ。まあ、一言で言えば、因果応報的な考え方ですね。これに終始するわけです。もうそれに固執して、それを何とかこう、分からせようとするわけです。で、ヨブの方は、確信がありまして、どんな確信かと言いますと、私には、この苦難に値するほどの罪はない。それは、まあ、完全じゃないのは分かりますと。私も罪を犯してる。ヨブは自分の犯したかどうか分かんない罪のために捧げ物をしてたって書いてますから、分かります。自分が不完全なのは認めますけど、これほどのことではないでしょう。そこにこう、主張するわけです。自己弁護するわけですね。で、第4のですね、慰め手であるエリフはですね、こんなわけです。ずっと聞いてたんですね。ヨブたちの話してること。で、もし、ヨブが、分かりました。正しいとするなら、それは結果的に神が間違ってるって言っちゃうでしょうと。あなたが正しいならば神は間違ってるっていうことになるでしょう。それはどうなの？違うんじゃないですか。ね、だんだん近づいてきました。そういう風になってくるわけです。で、そして、ね、ここに期待が高まってきました。ね、これから読もうとしているのに答えを言うかともしないと思ってビクビクしてるかもしれないですけど安心してください。最後まで、ヨブにはっきりとした答えはないんです。残念。そうですか？しかし、この書は、その全体を通して、こう語っていると思います。まずはですね、人生の、まあ、ごめんなさい、人生2ですね。人生に起こることは、それを神が欲したから、あるいは公平であるから起こったこととは、必ずしも 言えない。これで、ああ、アーメンって言ったら、ないと思うんですね。これは残念ながら。なんかムズムズしますよね。なんか、分かったような分かんないようなことをしますよね。ちなみにですね、これを、称して、解決なき解決っていうですね、まあ、ほとんど謎かけみたいなことを言った人もいるみたいなんですけど、ちょっとムズムズします。でもですね、よく考えてください。私たちの人生の中で、A だから B。原因があって答えがある。はっきり決められること、それ以外のこと、結構あるんじゃないですか。どっちかってそっちの方が多いんじゃないですか。もしかして。もしかして、なのかわからない。はっきり原因があって、はっきり結果がある。A だから B。論理的に確定するような、じゃないこと。確定しないこと。結構あるんじゃないかと思います。どっちかって言えば僕なんかほとんどそういうこと、僕もまあ、全然立ち位が足りないことなので、もう分からないことだらけですから、分からないことばかりです。そういうことが多いんじゃないかと思うんです。だから、聖書のこの真理は、私たちの人生にとても関係があると思うんです。ちょっと祈るの忘れたので、最初に今祈ります。お願いします。お願いします。天のお父さん。ああ、ごめんなさい。祈るの忘れてしまいました。あなたに今、本当に尋ねなければなりません。あなたに求めなければなりません。今あなたに全てを委ねます。この時間をあなたが支配してください。私の口を用いてください。聖霊様、全て、助けてください。全て語ってください。私たちは今あなたに集中します。集中します。あなたに委ねますから、そして、感謝をして受け取ります。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。忘れてしまいました。いきますよ。答えはどこにあるのか。でですね、これを今日は、これはぜひ皆さんだから全体読んでください。で、一つの、ポイントを分かっちゃいます。まあ、かなり重要なことだと思いますけど、一つのポイントです。真の解決。真の解決は、これ、線が引っ張ってありますね。線が引っ張ってありますと、日本人はよく見ることになっていますので、最近ちょっと線をいくつか引くようにしてますけども、線を引っ張って空欄にしまして、そこに何かを埋めましょう。ここに、神。神を埋めてください。神にのみある。真の解決は神にのみある。少し説明します。苦しむ人が神と出会うとき、初めて彼にとっての問題が解決される、もしくは解決に向かう。ですから重要なのは神との出会いの体験です。もう一回言います。真の解決は神にのみある。苦しむ人が神と出会うとき、初めて彼にとっての問題が解決される。解決に向かう。重要なのは神との出会いの経験です。今日のですね、中心聖句に19章の25から27を挙げさせていただきました。だから出します。これは、ヨブ記のちょうど真ん中辺です。19章。全部で 43?42 あります。ちょうど真ん中辺。真ん中ちょっと手前ぐらい。ここで、ヨブが、少しずつなんですけども、大きな、ある意味転換点とも言える言葉になっています。ヨブの旅のですね、ある意味一つのクライマックスです。皆さんでちょっと読んでみましょう。3、はい。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれることを、私の皮がこのように剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見る。この方を私は自分自身で見る。私の目がこれを見る。他の者の目ではない。私の内なる思いは私の内で耐えるばかりだ。この段階で、ヨブは何の解決もまだ見てないんです。まだ、この悩み、苦しんでいるわけです。でも、ヨブは導かれてきます。確かに。誰かを。ここでは、私をあがなう方、書かれています。もしくは、もう神、書いています。誰かを見る。 誰かを見る。誰かに出会う。他のものではないんです。私自身が出会う。神と出会う。そのように、ヨブは導かれています。これ、飛ばしましてですね、一気に最後までいきます。今日は、ヨブ記の全体をざっと見ますからですね。で、最終的にヨブは、42章で、一つのところにたどり着いています。どうたどり着いたかというと、こうです。これも皆さんで読んでみましょう。ヨブ記の42章、1節2節3、はい。ヨブは、主に答えていった。あなたには、すべてができること。あなたは、どんな計画も成し遂げられることを、私は知りました。ヨブは知りました。何を知ったでしょうか。あなた、これは紛れもなく神です。神のことを知りました。どのように知ったでしょうか。すべてができること。あなたはどんな計画も成し遂げられることを知りました。ヨブは神と出会いました。真の解決は神にのみ。今日はですね、このことを私たちがそのように生きる、生かされるために、いくつかの、ポイントを、分かち合いたいと思います。これは、さっき、旅の中の話しましたけど、旅の中の風向きのようなものだと私は思います。風向きに逆らって、船を進ませることは難しい。でも、風向きが分かればですね、風向きが分かれば、その風に向かって帆を張ることができるんです。だから、どのような風が吹いているか、私たちは知る必要があるんじゃないかと思うんです。言ってみます。一つ目。人の限界を受け入れる。ヨブ記の最初は、どうだったでしょうか。ヨブがサタンと語る場面が出てきます。サタンが、ヨブがですね、こんなにいい子ちゃんなのは、きっと何か自分にこう得があるからに違いないね。なんかちょっと取ったり、悪いことが起こると、すぐにあなたを呪うでしょう。いうわけです。で、神様じゃあやってみようってわけですね。で、これでこの始まったわけです。ヨブはもう全然知る由もないわけなんですけども、そういうことが起こります。サタンができますね。これは、サタンができます。サタンは、何でしょうか。サタンは悪です。サタンは、罪です。私たちの世界は、このように、罪の、戦いの中に今あります。私たちの世界は罪に汚染されています。今、現在。これどうしてでしょうか？人間が罪を犯したからです。人間が罪人だからです。アダムとイブは最初に罪を犯しました。そこで罪が人に入って、人に罪によって死が入って、私たちの世界は堕落してしまいました。この前提はとっても大事です。だから私たちは見えないんです。私たちはたどり着けないんです。私たちは限りがあるんです。限界があります。罪によって汚染されています。しょうがない。悲しいけど、そうなんです。この前提はとても重要です。で、次。神を知ることなんですけども、正しく神を知ること。で、ここで全知全能と書きました。全知全能というたった4文字の言葉にどれだけの意味があるか私たち本当にもう一度深く考える必要があると思います。最近ティムさんがよくおっしゃいますけど、おっしゃいましたけど、神様が時間の外におられる。これ分かったより分かんない。言葉にすると分かるんですけど、もう超えています。時間を作りました。この世を作りました。聖書はっきり、その、始まるアルファから最初から最後まで。その世界が存在する外側に神がいることを言ってますから、そのことを私たちはある意味理解不能なんですけども、そのように、言われています。全知全能です。時間を超えます。すべてのことが、正しいんです。神様にとって。このことを本当に深く、日本において神という言葉が、何か弱さを含んだですね、様々なそういうキャラクターのように、映される場合があるんですね。そういうことがある。まあ、その世界的にもそうかもしれませんけども、そうじゃないんです。全知全能なんです。完璧なんです。パーフェクトなんです。神様は。っていうふうに、私たちは信じる必要が、知る必要がある。思います。 で、そうするとですね、何ができるか。つまり、それに基づかなければ、この信仰が、もう、ダメでしょ。聖書も言ってますよね。そのなんか単なるこう望みを置いてるだけだったら、私たちは世界中で最も哀れな人間ですって言ってますから、本当に固いものの上に、その信仰が作られるべき必要があるんです。ですね。だから、神を正しく知って、その全知全能であることが、はっきり分かって、それを信じるんです。信じることができるんです。ね。で、そこはスタートラインです。この間、なんだっけ、バッテスマ式やりました。本当素晴らしい。感動しました。本当にそのように作り変えられて、信じますっていうような宣言をして、バッテスマを授けられますけども、信じます。そこがスタートラインです。信じます。ですね。何を信じますか？全知全能の神を信じます。で、のが次です。次。神に求める。全知全能で信頼できるお方に、私たちは求めるんです。ね、くれるかもしれない人に求めてんじゃないんです。全知全能の完全なお方を私たちを愛してくださって、私たちに良いものを与えてくださるという約束のされているお方に求めるんです。ですよね。で、そこに忍耐って書きました。これは忍耐を働かせることができます。たとえ今与えられなくても、すぐに与えられなくても、全知全能の神ですから、私たちはこの本当に信じているお方ですから、忍耐して待つことができます。でも求め続けるんです。ヨブもそうしました。ヨブはもう本当にこうしがみつくようにして神様に求め続けたと思います。その結果、すべてを委ねる。これは重要なのはすべてです。すべてです。全部。全部を委ねます。別な見方をすると、明け渡します。もうちょっと別な言い方をすると、降参します。白旗をあげます。そう言ってもいいかもしれない。神の前に、神に全てを委ねます。全てを任せます。でも大丈夫なんです。神様は良いお方ですし、私たちに、なんだ、魚を求めるのに蛇をあげない方なんです。ね？信じるに足るお方なんです。全知全能なんです。絶対間違いないんです。私たちを愛してくださっています。だから、このすべてを委ねるという選択は、惨めなものには絶対ならないんです。だからここに希望って書きました。これは希望があります。揺るがない希望がそこにあります。アーメンでしょうか。ちょっとですね、間を入れましてですね、全然話違いますよ。全然話違うんですけど、前にですね、少しジョークをですね、学んでるみたいな、学んでるっていうのはね、おかしいですね、そんなおかしい。ちょっと、こう、取り入れようとしてですね、努力をしている話をしたかもしれないんですけども、ちょっとだけ一つ披露しますとですね、第一次世界大戦のことでした。第一次世界大戦のことですね。イギリスにですね、爆撃がもうバンバン来るわけです。ドイツからですか？まあ、バンバン来ます。ね。バンバン来ましてですね、ある大きなデパートのが爆撃されました。爆撃バーンと爆撃されてですね、その入り口に大きな穴が開いちゃったんだそうです。ものすごいもうボロボロになってですね、まあ、ドームなんかみたいになっちゃうかもしれません。バーンとなりました。と思ったんですけども、イギリス人はユーモアがありますから、そこのところにですね、翌日張り紙がしてあったんだそうです。皆さん、お喜びください。今日から入り口を大きくしました。これ書いたんですね。だそうです。まあ、50点ぐらい使えたの。もうちょっと、精進しますから、もうちょっと待って、忍耐を持ってですね、重要な仕事したいんですけども、良いと思います。私たちは、神様に信じる限り、そのようなポジティブな考え方でいいと思います。必ずこれが良いことにつながります。神様を信じる限り。神様に解決を求める限り。ね。まあそういうことなんですけども、でもですね、これでもって書いてます。でも。でも、僕はですね、弱い人間なんで、でもって思ったことがあるんで、まあ皆さんも思うかどうかわかんないですけど、思ったかもしれないと思うので、このようなことを書きました。でも。何かがこう、ムズムズする。わかりました。はい。とてもその素晴らしいと思います。素晴らしいと思いますけど、なんだか、理不尽じゃないでしょうか。これ理不尽じゃないでしょうかっていう思いが、 あるかもしれない。私はそういうの思ったことがあります。なんでなんでしょうか。なんでじゃあこれの養父なんでしょうか。養父素晴らしい方じゃないですかと。なんで実はその時なんですか。もしくは私がなんで私なんですか。なんで今なんですか。なんかそれ理不尽じゃないですか。この問題は結構根深いんだと思うんです。この理不尽さに私たちは対処する必要があると思うんです。不公平感ですね。何なんですか？なんでなんですか？でも、私たちはこのことに打ち勝つことができます。また過去、線を2つ引きましたね。一つ目は、後半は理不尽です。理不尽を超えます。超えられます。何によってでしょうか？私たちはキリストによって理不尽を超えることができます。キリストによって理不尽に勝利することができます。それは本当に大きな転換点だと思いますよ。この世の中でその理不尽をもし私が超えられたら、本当に完全にいつも超えられたら、何か違って見えるかもしれない。違って起こるかもしれないです。でも、超えられます。理不尽を超えるために、超えるためのポイントもいくつか、共有しました。そこに書いておきました。一つずつ見ていきます。キリストの、過去神の忍耐。世界で、極端に。世界で最初に理不尽を超えた方は、神様だと思います。創世記の最初のところで、神様は何をしましたか？この世を創造されました。創造されたものはどんなだったですか？完全だったんです。素晴らしかったんです。素晴らしいものです。もう愛情をすべて注いだんです。自分の、姿に人間を作りました。その人間は何をしましたか？裏切りました。すぐそばから。言ったそばから裏切りました。その人間を神様どうしましたか？すぐにこう消去してですね、リセットしてですね、新しい人間を作りましたか？違いますね。神様は、その自分の、目が開かれちゃってですね、自分のこう裸であることが分かってですね、恥の中にいる人間に着物を着せてあげたんです。これを隠してあげたんです。で、かつですね、そこからその罪に囚われた人間の救済の計画を始めてくださったんです。最初の福音は原福音と言ったりしますけど、その創世記の中に出てきます。もうそこから始まってるんです。その時の神様は、私だったら、例えばですね、ちょっとこの前、さっきも言ったんですけど、例えば学校でですね、先輩後輩の仲になってますとね、後輩が来ました、マイナースポーツのですね、僕が先輩だったとして、マイナースポーツにでも、わざわざやってきた後輩にですね、一生懸命教えるわけです。自分のすべてのですね、その技能と経験をですね、どんどんつぎ込んでですね、その人を育てるわけです。で、育てたらですね、その人が素晴らしく育っちゃったもんですから、あるですね、メジャースポーツの方にですね、こう、衣替え、くら替えしちゃったですね、行っちゃったみたいな。そんな、何なんだと。私それだけ教えたのにと。友人さん、覚えると思うんです。で、それを、彼を祝福できるでしょうか。神様は、それと、もっとすごいことをやりました。最初に理不尽さを超えてくださったのは神様です。キリストと書きました。イエス様はもう言うに及ばずです。イエス様は十字架にかかるときに、全くですよ、罪を犯さないのに罵倒の限りを浴びせかけられてですね、鞭をですね、打たれてですね、血だらけになりながら、なんとおっしゃったでしょうか。この人たちを許してあげてください。何をしているのかわからないのです。おっしゃいました。イエス様はそれを無理やりこう絞り出したでしょうか。言わなきゃいけないから、神様がそうしたんで、それに従わなきゃいけないから、なんとなく習ったこと、口だけ言いましたか。そうではないです。そうではないです。だからイエス様は完全に理不尽さに打ち勝っています。この段階で完全に 愛していますから、本当に愛しています。ヨハネの福音書には、愛して愛して、愛し尽くしたって書いてます。弟子たちを全部逃げちゃったのに。ね。だから、キリストは、最初に、理不尽を超えています。で、十字架の上で、勝利を宣言されました。すべては完了したって言ったんです。ね。終わったんです。勝利したんです。それを宣言してますよ。ヨハネの福音書で恐れるてはなりません。私はすでに世に勝っているのですって、もう宣言してます。この世っていうのが理不尽さと今回捉えてもいいかもしれない。私は理不尽さに勝っているんです。OK。で、その次です。わかりました。まあ、また、あの、割とこの、あの、ひねくれてるのでございますけど、わかりました。イエス様はそれできて当たり前です。神の子ですから。で、神様はもちろん完璧なんでそうでしょうと。私はどうでしょうか。私は、不完全ですから、できません。言いたくなるかもしれない。神様はそれよくわかっているので、助けてを与えてくださいました。これもちゃんと聖書に書いてあります。私を、あなたの助けてを送ろう。約束の御霊です。で、実際に与えられました。今、クリスチャンの皆さんは与えられています。これは、アーメンという、言ってください。与えられていますか？
アーメン。
与えられています。聖書の約束ですから。ね。これは、キリストの霊です。神の、神です。神は、理不尽を超えています。だから、私は、聖霊の助けによって、理不尽さを超えることができます。もしくは、それ以外は無理です。自分の力でやろうとしたら、ダメです。罪に汚染されていますから。影がありますから。でも、キリストの霊によって、聖霊によって、神の助けによって、私たちはできるんです。これはつまりですね、こういった言葉で表されるんじゃないかと思うんです。キリストの命を生きる。ガラテヤ人への手紙、2章20節を皆さんで今言ってみましょうか。これは、スライドがないんです。だから、覚えてますか？大丈夫です。さっき何名かの方の助けを持ってですね、私も言えましたから、言いますから、思い出してください。もしまだ知らない方は聞いてください。いきますよ。私はからですね。3、はい。私は、十字架、キリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今、私がに、そうですね、このような、そう、肉によって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。アーメン。これは、パウロが宣言しました。パウロは高らかに。パウロは、キリストの命によって、聖霊の助けによって、パウロの人生も大変だったですよね。パウロは、ものすごい理不尽な仕打ちを受けました。もともと仲間だったのにですね、ユダヤ人たちにものすごい追いかけられてですね、石打ちになってですね、殺されそうになったことが何度もある。それ以外にも、まあ、なんだかいろいろ本当にいろいろなことが、ここにありました。彼はそれを超えています。キリストの霊によって。だから、彼は宣言できたんです。私が生きているのではなく、キリストが生きておられるのです。ね。で、励ましの聖句を一つだけ、置きました。これもみんなで読んでみたいと思います。3、はい。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。アメン。アメン。イエス様は勝利しました。イエス様は神です。神は全知全能です。その神が聖霊様。あなたと共に今、聖霊様がいらっしゃいます。これからですね、そのように神に全てを委ねたある男の話を分かち合いたいと思います。全てを神に委ねた者に本当に真の平安がそこにあります。 実際の人です。1882年から1888年に来た、フレッシュ・オス・パフォードという人のビデオです。中で英語の字幕が出てくるので、それを、少し日本語訳したものを、私が読みますので、ぜひ見てください。すいません。ちょっと電気を後ろ、どなたか消していただけますか。ありがとうございます。フレッシュ・オス・パフォードは43歳の弁護士でした。彼は彼の妻アンナと彼の5人の子供と共にシカゴ北部の郊外に住んでいました。1871年、彼は唯一の息子を亡くしました。その数ヶ月後、1871年のシカゴの大火事によって、スパフォードは彼の不動産資産を失しました。それは彼の一生蓄えたものの全部でした。2年後、スパフォードと家族はヨーロッパで休暇を取ることにしました。しかしスパフォードは出発直前にできた急用のため一緒に行くことができませんでした。彼はすぐに追いかけることを約束し、予定通り彼と4人の娘を船で送り出しました。1873年11月22日、家族の乗った船は別の船との衝突によって難破し、たった12分の間に沈没しました。この事故で226名の命が失われました。難破船の生存者がヨーロッパに上陸した時、スパフォードの妻アンナは彼に電報を送ってこう書きました。私一人だけが生き残ったの。私はどうすればいいの？すぐにスパフォードは妻を迎えにシカゴを立ちました。彼は悲しみの真っ只中、彼の娘たちの亡くなった場所の近くを航行しながらこの賛美歌を書きました。主と共にあれば私の心には平安があると。そのような悲劇にもかかわらず、1881年にスパフォードは人々の必要を満たすためにエルサレムに移住しました。彼らの奉仕を通じてスパフォードは現地のイスラム教徒やユダヤ人社会とキリストを分かち合うことができました。彼の作った賛美歌は非常によく知られています。賛美歌だと520番。聖歌だと、こうだってリビングフレーズにもありました。静けき川の岸辺を、日本語タイトルがあります。このですね、歌詞、まあ、とても良い曲で、日本語の賛美歌の曲も私好きなんですけども、残念ながら、英語の歌詞を日本語に翻訳して歌うとですね、どうしても少しこう、はしょらなきゃいけないところが出てきまして、オリジナルの詞を訳したものを作りましたので、これから、それも分かち合いたいと思います。どうぞお聞きください。平安が川のように心に流れるとき、悲しみが大波のように押し寄せるときにも、どんな状況に置かれても、このように言うことをあなたは教えてくださった。我が魂にあって、 すべて満ち足りると。サタンが私を襲っても、試練にあっても、このたっとい確信が私を治めます。キリストが私の惨めな様をご覧になり、私の魂のためにご自身の血を流してくださったという揺るぎない事実が私の心を治めます。私の罪はその一部ではなく全部の罪が主の十字架に釘付けられました。ああ、この輝かしい事実がもたらす無常の喜びを。だから私はそれをもはや背負わなくてもよいのです。主を賛美せよ、主を褒めたたえよ、我が魂よ。今こそは私にとって生きることはキリストであるように。死に臨む時も私には何の痛みもないでしょう。なぜなら生きている間と同じように死の時にもあなたは平安を私の魂に囁いてくださるから。しかし主よ、私たちはあなたを、あなたの再臨を待ち望みます。墓ではなく天が我々の目指すところです。天使たちのラッパよ、主の御声よ、確かな希望、恵みあふれる我が魂の安息は。この歌詞が、スパフォードが船の上で、娘たちが亡くなったその場所を通りながら書いた賛美です。真に神に委ねて、すべてを委ねて、平安の中にいたものの一緒に祈りましょう。天の父さん、あなたを見上げます。あなたを見上げます。あなたが始まりでした。あなたがすべてです。私が罪にまみれてもがき苦しんでいるときに、あなたは私の罪を背負ってすべての罰を引き受けてくださいました。私が今あるのはすべてそのことの結果です。あなたのおかげです。私は今あなたにすべてを差し出します。委ねます。私の思いも差し出します。今私の中にあるすべての罪はすべて許されました。私の中にある悩みも苦しみも同じようにあなたが引き取ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。あなたの皆を賛美します。今あなたに賛美を捧げます。あなたは神です。私の主です。私の救い主です。それは変わりません。どんな状況にあっても、今どんなに今苦しくても、あなたは良い神であることを掴んで、そのことを信じます。あなたは世に勝利された方ですから。この世の終わりにあなたは全てを作りたい。全てを渡したい。その希望をありがとうございます。その希望を持ってこの今を私は生きます。どうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。